それによって人は男たちを罠に陥られたり、チプに引きつけようとしたりして誘惑したのです。しかし、父親たちがきちんとするために髪を編んだり、結婚したことによって木の結婚指輪をはめたりすることはまた別の事柄です。問題は動機と目的です。もちろん、あまり装飾ということに深い入りすることは父にとって危険です。ですからペトロは非常に大切なことを書き加えているのです。柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものですと。外側の飾りは人間のためですが、心の中の柔和で穏やかな霊という飾りは主のため、神の御前に価値あるものですと。私たちの心の中に誇りと傲慢が根ざすとき、主は抵抗しなければなりません。ヤコブ書4章6節に、神は高ぶる者を退け、いわゆる未信者ではなく、神はあらゆる高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになると書いてあります。主は私たちに対して抵抗しなければならないか、あるいは祝福してくださるかのどちらかです。主の身元に来る者は、主の考えられないほどの偉大さと神聖とを経験し、また同時に自分の惨めさと無価値とをも知るようになります。柔和で穏やかな霊を持っている人間は、祈りの危機と時を経験するようになります。怒りと傲慢の態度で主に近づこうとすることが、いかに恐ろしい悲劇であるか、ということはルカ伝書8章七節から十四節で明らかに示されています。ちょっとお読みいたします。二人の人が祈るために、二人は同じ目的を持っていました。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、神様じゃなくて神よ、私は他の人々のように譲るもの、不正なもの、感染するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、地部の受けるものは皆その中部の位置を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、地部の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりもきっと認められ家に帰ってきました。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと。私たち人間はこのパリサイ人ではなく、 主税犬のようであげたいものです。なぜ主は私たちの祈りをしばしば聞き入れることがおできにならないのでしょうか。愛の欠如、すなわち愛の足りなさは、祈りが聞き入れられない一つの理由です。ペテロ第一の手紙、三章八節九節、もう一回お読みいたします。最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く、謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですと。多くの教会、また集会に送る大きな悩みは愛の欠如です。また主イエス様を知らない人たちが自分のことだけを考えるのは当然のことであり仕方がないことです。しかしイエス様を信ずる者の間で愛の欠如が現れるならば弁解の余地はありません。というのは、神の愛はすべてのキリスト者の心に注がれているからです。主は各々の信者を主の愛が流れる管としてお持ちになりたいのです。別の言葉でもってペテロはここで私たちに語っています。あなたが祈りの危機と時を経験したいなら、そしてあなたの祈りが妨げられるべきでないなら、あなたの知り合いの人々はあなたから愛、親切、同情、理解を感じなければなりません。愛の欠如は聞き届けられる祈りに対する妨げです。テサロニケ第一の手紙三章中二節に、また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますようにとあります。あなたが他の信者を愛するか愛さないかはどうでもいいことではありません。あなたがあなたの夫を、また妻を本当に愛するか愛さないかはどうでもいいことではありません。なぜならば、ここで問題になっていることは、すなわちあなたの祈りが聞き届けられるかどうかの問題につながっているからです。なぜ主は私たちの祈りをしばしば聞き届けることができないなのでしょうか。第6番目の理由は、不純な唇は祈りが聞き届けられない一つの理由です。ペテロ第一の手紙三章七節十一節に、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善の行い、平和を求めて、これを追い求めよとあります。ここではっきり言われていることは、不純な唇があるところ、すなわち 間違ったお政治、裏切り、おしゃべり、嘘偽りの唇があるところ、そしてまた批判を行ったり、陰口を言う唇があるところでは主は、祈りを聞き入れないということです。イサヤという預言者は非常に謙虚にさせる経験をしました。すなわち彼は聖なる主を自分の目で見たからです。彼は驚いて次のように叫ばざるを得ませんでした。私は災いだ。私は滅びる。私は汚れた唇の男ですと。イサヤは神のしもべであり、神の預言者でした。神の言葉を通す管として役割を果たしました。しかし、主を見たとき彼は、私は汚れた唇のものですと叫ばざるを得ませんでした。雷病患者は昔いつも、私は汚れたものです。私は汚れたものですと叫ばなければなりませんでした。すると同じように、イサヤは聖なる神を見て驚いたとき、私は汚れたものですと叫ばざるを得ませんでした。イサヤは一人の御使いが祭壇から炭を取って彼の唇に触れさせ、実際に彼の債務を許し、